おはようございます。よくいらっしゃいました。では先週に引き続きまして、ヨハネの黙示録のお話をしたいと思います。人生初の三人同時検事式をいたしましたが、今年はなんかいろいろね、人生初が多いんですけども、人生初のヨハネの黙示録の公開説教ということで、できるだけ本文を丁寧に読みながらですね、お話をしていきたいと思います。先週も申し上げましたけれども、初めて教会に来られた方がこのお話を聞かれたら、多分ちんぷんかんぷんとこまでいかないけれども、なんか教会ってなんか変な話してるなと思われるかもしれないんですが、できるだけ皆さんに分かるようにお話をしたいと思っております。で、今日はヨハネの黙示録の1章の9節から20節でありまして、栄光のキリストというテーマですけれども、皆さんはイエス・キリスト、イエス様というとどういう姿を思い浮かばれますでしょうかね。それぞれ多分イメージしておられる姿があると思うんですよね。イエス様というと大体の方はなんか聖画でね、いわゆる聖画というそのイエス様の絵をのその様子をね、思い浮かばれる、浮かべられるんじゃないでしょうかね。有名なこの後出てくる黙示録の、取っ手のない扉の前に立っておられるイエス様であるとか、あるいはその十字架上のイエス様を描いた絵であるとかね、そういうものをいろいろ思い浮かばれると思うんですけども、私たちのこのイメージの中でイエス・キリストをどういう方であるとイメージしているかっていうのは、やはり信仰を持つ上でとても大切なことではないかと思うんですね。今日はその黙示録をこれから書くことになるヨハネに対して、イエス・キリストご自身がご自分の全く新しいイメージをヨハネに与えられたというお話であります。聖書箇所は黙示録の1章の9節から20節でありまして、聖書をお持ちの方はどうぞ開いてください。ヨハネの黙示録1章9節からお読みいたします。私はあなた方の兄弟であり、共にイエスと結ばれてその苦難、支配、忍耐に預かっているヨハネである。私は神の言葉とイエスの証のゆえにパトモスと呼ばれる島にいた。ある主の日のこと、私は霊に満たされていたが、後ろの方でラッパのように響く大声を聞いた。その声はこう言った。あなたの見ていることを巻物に書いて、エフェソ、スミルナ、ペルガモン、ティアティラ、サルディス、フィラデルフィア、ラオディキアの7つの教会に送れ。私は語りかける声の主を見ようとして振り向いた。振り向くと7つの金の燭台が見え、燭台の中央には人の子のような方がおり、また足まで届く衣を着て、胸には金の帯を締めておられた。その頭、その髪の毛は白い羊毛に似て雪のように白く、目はまるで燃え盛る炎、足は炉で精錬された真鍮のように輝き、声は大水の轟きのようであった。右の手に7つの星を持ち、口からは鋭い両刃の剣が出て、顔は強く照り輝く太陽のようであった。私はその方を見ると、その足元に倒れて死んだようになった。すると、その方は右手を私の上に置いて言われた。恐れるな。私は最初のものにして最後のもの、また生きているものである。一度は死んだが、身をか、余裕限りなく生きて、死と黄泉の鍵を持っている。さあ、見たことを、今あることを、今後起ころうとしていることを書き留めよ。あなたは私の右の手に7つの星と 7つの金の燭台等を見たが、それらの秘めた意味はこうだ。7つの星は7つの教会の天使たち、7つの燭台は7つの教会である。以上であります。先週も少しお話をいたしましたけれども、このヨハネの黙示録という書物ですね、黙示というのはギリシャ語のアポカリプシスというんですけれども、黙示と訳されておりますが、これから読んでいくと分かりますけれども、いろんなこう不思議な生き物が登場したり、またこう天変地異が起こったり、非常にスケールの大きな、そして不思議なお話なんですね。で、実はこのような形の文学、黙示文学というものが新約聖書の時代からの少し前、そして少し後ぐらいまでの間、300年ぐらいの間にこのパレスチナで非常にもてはやされました。その、なぜ黙示文学がもてはやされたかというと、先週もお話しいたしましたけれども、その頃のイスラエル、パレスチナは非常にこう政情不安定で、このギリシャやローマ、あるいはエジプト、ペルシャといった大国によってですね、こう蹂躙されて、あるいは支配されて、何度も大きな戦いがあって、多くの人が命を落とす、あるいはこう離散していくっていう、そういう憂き目にあってたんですね。そんな中で、きっと私たちを選んでくださった主なる神はこのまま放っておかれない、自分たちを救ってくださるだろう、あの悪しき化け物のような大国を壊して、打ち倒して、そして自分たちを救ってくださる、そのためにダビデのような、モーセのような救い主が送られてくる、メシアが送られてくる、そして死んだ者も最後は復活して神様が報いてくださるっていうようなですね、そういうこの彼らの希望を描いたストーリーだったんですね。それが黙示文学なんです。多くのものがそういうストーリーを持っております。ヨベル書とかエノク書とかですね、いろんな書物があるんです。エゼキエル、先週も話しましたけれども、旧約続編という、第二聖典とも他の教派では呼ぶ部分ですけれども、そこに、ラテン語エズラ記っていうのがありますが、それも黙示文学なんですね。でも大体そのパターンが一緒なんです。でヨハネの黙示録もその文章の形式としてはそういう、不思議なキャラクターが出てくるとか天変地異が起こるとかいう話なんですけども、でもストーリーは他の黙示文学とは明らかに違うんですね。ユダヤ人を特別扱いするということはありません。でむしろ世界全体を描いている、そして世界に起こる週末に起こるさまざまな出来事であり、また最終的な審判であり、また新しい世界、新しい地であるというですね、この、黙示録、ヨハネの黙示録の独自のこのストーリーを描いているんですね。で、おそらくこのヨハネの黙示録が、どういう意味を持っているのかということは、ずっとこの長い間2000年間教会はこれをこう理解しようと努力してきたわけですけど、あくまでもこれはイメージなので、何か具体的なことをですね、このいちいち指し示しているということではおそらくないと思うんですね。それをどうしてもやりたくなっちゃうんですけども、ただ一方でこの21世紀にこれを読むとですね、何か特別なことが感じがしないんですね。もう今にもこういうこれと同じようなことが起こっても不思議じゃないような、そんな感じさえする書物でもあります。ただ、先週も申し上げましたけど、これあくまでも神様が、あるこう象徴を持って私たちに何かを伝えようとされているわけですから、あまりこれを具体的にこれはこの人ですとか、あの出来事ですとか、これは何年ですとか、この人数はどうですとかっていうようなことは、避けなきゃいけないわけですね。でこの書物を書いたのは、先ほど読みましたけれども、この冒頭に出てますが、その苦難支配忍耐に預かっている、ヨハネであると。でおそらくこのヨハネというのは、弟子のヨハネであろうと、言われております。 ただまあ珍しいですね、新約聖書の中で、これは書いたのは誰ですってはっきり書いてあるのは珍しいんですけども、まあ、ヨハネであろうと。でそのヨハネが神の言葉とイエスの証のようにパトモスと呼ばれる島にいたと。すごい旅行で行ってるわけじゃなくて、このイエスを証したことによって、まあ、迫害を受けてパトモスという島に流されているわけですね、流刑っていうんでしょうかね、にあっているわけです。でそんな中で彼がイエス・キリストによっていろんなこのイメージっていうか目視をね与えられていくっていうストーリーなわけですね。でその冒頭のところであります。である主の日のことってあるんですね。この主の日っていうのは実は新約聖書にここしか出てこないんですけど、これは主イエス・キリストがよみがえられた日、つまり日曜日のことだと思われます。それまでユダヤ人の安息日は土曜日なんですね。だけどもこのキリストを信じる人たちは主の復活の日、日曜日を、安息というか特別な日として守るようになった。で今もこうして日曜日に礼拝してるんですね。で私たちはこれを主の日と呼んだりするわけですけれども、そのある主の日に、だから、彼はパトモスの島におりますけれども、日曜日だからというので、おそらく朝早く起きて、祈っていたんだと思うんですね。で私は霊に満たされていた、迫害されて、遠い離れ小島に一人でいるんだけれども、主の霊によって彼は満たされてですね、主の喜びに多分溢れていたと思うんですね。でその時に後ろの方でラッパのように響く大声を聞くわけです。もちろんそれは本当に聞こえたわけじゃなくて幻の中で聞こえるわけですけれども、でその声があなたの見ていることを巻物に書いて、エフェソ、スミルナ、ペルガモン、ティアテラ、サルディス、フィラデルフィア、ラウドキアの7つの教会に送れと、こう今あなたが見ていることを巻物に書いて7つの教会に送りなさいってこう指示が来るわけですね。でこの7つの教会っていうのはですね、地図で見るとねこういう状態なんです。パトモス島ってここなんですね。もう地図で見ると本当にこうゴマみたいな小さい島なんです。で7つの町っていうのがエフェソ、スミルナ、ペルガモン、ティアテラ、サルデス、フィラデル、ラオデキアとですね、ちょうど何かこう北斗七星のようにね、これは私が意図的にそうしたってわけじゃなくて、なんかそんな感じなんですね。でこの7つの教会に送り出すとヨハネここにいるわけです。でおそらくこの教会はヨハネが、牧会をしたり教えたりして関わっていた、彼が大切にしていた教会だと思うんですね。でも今はこの島流しになっているので教会に何も実際にすること行くこともできない、することはできない。でもそのヨハネに対してイエス・キリストが現れて、今からあなたに見せることを書いてこの7つの教会に送りなさいとイエス様がおっしゃるんですけれども、一方でですねこの私が語りかける声の主を見ようとして振り向いた、振り向くと7つの金の燭台が見え、燭台の中央に人の子のような方がいたと。でこの7つの燭台っていうのが7つの教会だって最後に書いてあるんですけども、教会を表すこの燭台の中央に、人の子のような方、人の子のっていうのは、人間のような姿ということだと思いますが、方がおられたと、それがイエス・キリストなわけですね。だからこの教会、7つの教会の中央にイエス様がおられて、その7つの教会の真ん中におられるイエス様がヨハネにこう語りかけるわけです。ところがその後ですよね、この方の姿が見たことがないようなすごい姿なわけですね。人の子のような方がおり、足まで届く衣を着て、ここはいいでしょうかね、長い服であると。でおそらくこれは大祭司であるとか王であるとか、 非常にこう位の高い人が着る服だと思いますね。その金の帯を胸に締めるというのも、これも大祭司の衣装の中にあるんですね。そういうことを表していると思いますけれども、その次ですね、その頭、その髪の毛は白い羊毛に似て雪のように白い、真っ白、ね、おそらくこれはその清さであるとか、あるいは永遠性であるとか、そういうものをこう象徴していると思いますね。それから目はまるで燃える炎である。これを読むと私ぐらいの世代の人はですね、すぐに巨人の星を思い出すんですね。あの星飛雄馬と、ね、バンチュータが戦う最後の最後のシーンでね、目に炎がこうメラメラと燃えてね、行くんですけども、あんなチャッチー話じゃないです、ね、うん、だからこのね、まあ、これからもそうなんですけど、黙示録にこう書いてあることをですね、実際に書こうと思うとね、本当になんか陳腐なものになっちゃうんですよ、ね、だから下手に書いたり、あるいは書いたものがねインターネットにあったりするんですけど、ね、あんまり見ない方がいいですね。目に炎がこうバーッと燃えてるようなね、そう見えたし、そうとしか書けなかったということですね、うん、でもこれはあのイエス・キリストがヨハネに対してご自分のこの姿とか自分の持ってらっしゃるその属性というか、それをこう姿を持って表そうとしてらっしゃるわけです。だからその白く輝く髪、頭はキリストの、まあ、清さを表しているでしょうし、この炎のように燃える目は、まるでこう全てを見抜いている、もう行き届いている、そういうこう全知性というかね、そういうものをおそらく表しているだろうと思うんですね。で、足は炉で精錬された真鍮のように輝いている。もう足がもうピカピカに輝いて、しかもそれが何かこう金属のようなね、この重々しさを持っている。また声は大水の轟きのようであったと。滝の音をですね、ドーっていうあの音、何かあの音ってこう迫ってくるような感じがしませんか、ね、こう自分がこう音に押されていくような、多分そんな感じがしたんでしょうね。それから右手に七つの星を持っている。でこの七つの星というのは七つの教会の天使たちだってこう書いてありますけれども、その教会を、まあ、支配している、あるいは教会の羊であるとかリーダーであるとか、そういう人たちがそのキリストの手に握られているというのは意味でしょうか。それから口は鋭い両刃の剣が出て、これがねイメージすると恐ろしいというか、よくわからないです。口からこう剣がピャッと出てるんですよね、これはむしろですね、あのこうなんか口からなんかレーザー光線がガーッとこう出てるみたいな。でも当時レーザー光線ないので、あの両刃の剣のようにこう見えたんじゃないかと思うんですけど、これはやっぱりキリストのこう言葉が、全てのものをこう貫くような、そういうこう力に満ちたもの、ヘブライの中にね、この神の言葉は諸刃の剣のようだっていう言葉がありますけれども、まさにあのようなものだったと思います。そして顔は強く照り輝く太陽のように眩しくて、目が開けてられないぐらいこう輝いていた。でこれはそのイエス様がヨハネに対してですね、その全く新しい姿を見せておられるんです。ヨハネはイエス様の一番近くにいた弟子ですね。十字架に最後の最後まで寄り添ってイエス様の母マリアを託された人でもあるし、また最後の晩餐の時にはイエス様の胸に寄りかかって食事をしたとも書いてある。だからヨハネにとってはイエス様っていうのは非常に身近な、ガリラヤの大工であったこのイエス様の姿、あるいはもしかするとあの十字架にかけられたあの痛ましい姿、もちろんよみがえられたイエス様の姿もあったでしょうけれども、やはりこの人としての、人間としてのイエス様のイメージっていうか姿というものがヨハネにとっては非常に強かったと思うんです。 でもおそらくイエス様はそれをここで打ち破ってらっしゃるんですね。もうあなたの知ってる私じゃないよと。もちろんあの時の姿も私だけれども今はもう違うんだと。それをヨハネにこう一番なんていうか印象深く示すためにそういう姿をヨハネに見せられたのであって、決して私たちが例えば天国行ったらイエス様はみんなイエス様はこういう格好しているということじゃありません。そもそも目に見える方ではありませんから、神ご自身は。そうじゃないですか。だからこんなのって変ですけども、こういう姿を見せる必要はないんですよ、そもそもは。でもヨハネは、あるいは私たちはどうしてもその目で見える形で、イエス様のことを思ってしまうので、私たちにとって、もちろんヨハネにとって、このこれからこの世を終わらせる終末の主である方のその姿っていうものが、十字架の上で血を流して亡くなったその姿であってはならないんですね。それももちろんキリストなんですけれども、もうそれこそ静止できないというかね、もう眩しくて見れないぐらいのものすごくこの輝いた姿のイエス・キリストを見せて、それがこれからの世界、今の世界、そしてこれからの世界を支配し、またこの世を終わらせる方なんだということをですね、ヨハネにお見せになったんだと思います。もし皆さん、まあ、こんな人って変ですけど、枕辺に出てきたらどうですか、ねね、怖いですよ。これ聖書に書いてあれ読んでるからまだいいですけどね、実際にこれ出てきたらですね、まあヨハネならずとも、もう固まるというか凍るというか、もしヨハネもですね、私はその方を見るとその足元に倒れて死んだようになったと書いてあるんですよ。最初多分、まあ、物も言えずに見ちゃったんでしょうね。して、もう頭の先からつま先まで見て、もうガタガタと震えて、その場にバタッとこう倒れてしまう。でもくどいですけども、イエス様はあえてそういう姿をヨハネに見せておられるわけですね。これが、まあ、今の私というか、ね、これがこの世界の支配者である私なんだと。ちょっと比較してみるとね、さっきちょっと言いましたけども、あのこの足まで届く衣金の帯というのは、そのキリストの気高さであるし、また雪のように白い髪の毛は清さであるし、永遠性であるしね、燃え盛る炎の名前は全知であり、また真鍮のように輝く足、威厳である。右手に持ったダンスの星はその剣の、口から出る鋭い両刃の剣はその権威、さらに強く照り輝く太陽のような顔はその意向。まあ別にいちいちこうやって意味を書く必要はないんですけども、そういうことを感じるはずですよね。でもヨハネが持ってた、もしかしたら描いてたイメージは十字架のイエス様かもしれないですね。十字架のイエス様はどうだったでしょうか。その衣は全て剥ぎ取られてくじ引きされているわけですね。またその頭には茨の冠をかぶらされている。その御顔に、その全身に血が流れて、目はどうでしょうかね。おそらく罪人を憐れんでおられる、まあ、目を開けるのもやっとの状態だったかもしれない。真鍮のように輝く足なんかとんでもないですね。釘付けられている、その手も釘付けられ、十字架に釘付けられて自由を奪われている。また口から鋭い両刃の剣が出ているわけじゃありません。お振り場に引かれていく子羊のように語らなかったその口、そしてその顔はあの闇に包まれている。これは決してその敗北のキリストじゃないですね。十字架の上で私たちの罪のために 死んでくださってる、まさに罪の塊として私たちのために十字架にかかれたイエス様の姿なんですけれども、もうこれは終わってるんですね。イエス様はそこで罪にの塊となって死に見捨てられて死んでくださった。でももうそれは終わった。今はむしろこの栄光のキリストの姿なんです。だから私は最初に言いましたけれども、ヨハネにとって今から私が語ること、この世の終わりについて私は語るわけだけれども、その私はあなたが知っているあなたの親しい友人のようなイエス・キリストではもはやないんだと。栄光に輝く意向をまとい、また権能を持つ全知全能なる神なんだと。そういうことをこの姿を持ってお示しになったんだと思います。で、私はそれを見るとその足元に倒れて死んだようになったと、まあ、当然のことでしょう。でもそれでイエス様ほっとかれないんですね。するとその方は右手を私の上に置いて言われた、恐れるな。ここがこの話の、私の一番好きなところですね。そのもうギラギラの、イエス様、もうヨハネももう怖くてひれ伏してる、そこにそっと手が触れるわけですね。おそらくその時にヨハネは、あ、イエス様だと感じるんじゃないでしょうかね。体温というか、もちろんもうイエス様はその姿別にあってもなくてそんなものに関わらない方なんですけど、あえてねその手を触れてヨハネに、私だよと、恐れるな。あの子供たちを抱いて祝福されたイエス様の手、ね、病む人に触れて癒されたそのイエス様のその手、あるいはヨハネと共に暮らされたあの手、ね、それをヨハネは感じて、さらに恐れるなと言われるんですね。イエス様が何度も弟子たちに言われた言葉ですよ。恐れるな。ヨハネ福音書にイエスは言われた、私は恐れることはない。まるであの復活の園で、マリアにイエス様がね、マリアよと言われたあの時のような、何かヨハネは、ああやっぱりイエス様だったってなんかほっとした瞬間じゃないでしょうかね。でもその後改めてね、イエス様はおっしゃいました。私は最初のものにして最後のもの、また生きているものである。一度は死んだが、見よ、世を限りなく生きて死と黄泉の鍵を持っている。ヨハネ、でももちろんあの時の私だけれども、誤解しちゃいけないよと。私は最初のものにして最後のもの、創造主であって歴史を支配してるんだよ。また今も生きて、一度は死んだ、もちろん自分のためではない、全ての人類のために死んだ、でもいよいよ限りなく生きて、さらに死と黄泉の鍵を持っている。これどういうことでしょうかね。死と黄泉の鍵を持っている。黄泉っていうのは、ギリシャ語でハデスっていうんですけども、いろんな意味で使われる言葉ではあるんです。死そのものを表す言葉としても使われますけれども、おそらくここで言われているのは死と黄泉と書いてあるので、死というのは人間のこの地上での死ですね、この肉体の死。そして黄泉というのは死んだ人が行く場所、分かりやすく言えば待合室みたいな、最終的なこの神の裁きが行われる前のですね、そういう場所、カトリックでは煉獄っていうのがあるんですが、煉獄じゃありません、その死んだ人が、最終的な審判っていうのがね、この黙示録に出てくるんですけど、それまでの間その死者の霊がそこにいる場所と、とりあえず思っておいてください。そうだっていう別に聖書にどっかに書いてあるわけじゃないです。おそらくこのイエス様のここでおっしゃってることはね、死と黄泉の鍵を持っているっていうのは、この地上の死も私が握ってるし、死んだ後のことも私が持ってるんだと。あなた方の命も、そしてその後のことも私の手に握られているっていう意味でね、 死と黄泉の鍵を持っているって、そういうふうにおっしゃったんだろうと思います。でこのイエス・キリストご自身がね、改めて、ヨハネに、私は初めの最初のものにして最後のもの、そして今も生きて、今もこの世界を支配している、そして一回死んだけれどもよみがえって、いよいよ限りなく生きている永遠の存在、そして死と黄泉の鍵を持っているんだって改めてこう紹介をされるわけですね。そして最後にこうおっしゃってます。さあ見たことを、今あることを、今後起ころうとしていることを書き留めよと。この見たこと、今あること、今後起ころうとしていることっていうのが、仲介者によってはこれは見たことっていうのはイエス様のまず栄光の姿、そして今あることっていうのはこれから2章3章で語られる、7つの教会に送るメッセージのこと、また今後起ころうとしていることっていうのは4章以降の終末の予言のことを表しているんじゃないかと言っている人が多いです。まあでもそれは別にそうだって決まってるわけじゃありませんけれども、まあそういうふうに捉えると、まあ、なぜこの3つのことに、見たこと、今あること、今後起ころうとしていることって言われたのかっていうのがちょっと分かりやすくなるとは思います。まあ黙示録の3つの区分を表しているとも言われるんですけども、まあ、いずれにしてもこれを書き留めて7つの教会に送りなさい。これはとても大切なことだから、あなたが今から見たことをこれを書き留め、ただですね、イメージを見るわけです。いろんな、それを言葉で書くって難しいですよね。しかもさっき出てきたね、イエス様のあの姿をね、まだヨハネ頑張ってると思いますけど、口から両刃の剣が出てるとかですね、今私たちがもし同じものを見て書いたらまた全然違うね、あのウルトラマンのようなとか、なんかいろいろこう私たちの知っている言葉で書くしかないと思うんですけども、書いてると思いますが、まあヨハネはだから彼が見たイメージを描いている。でもイエス様はこれを書き留めて教会に送りなさいと、とても大切なメッセージだからとおっしゃるんですね。で、この7つの金の燭台は7つの教会のことであると。燭台というのはイスラエルによってとても大切なものですね。もちろん普通の家、お家にも燭台ありますけど、おそらくここで言っている燭台というのは、神殿に置いてあったような、こうメノラーというですね、あの ここにありますけれども、こういう7つのね、あのお皿が上についているものですけれども、まあ、これではないかなと思いますが、この燭台が神殿の至聖所の幕の前に置いてあるんですね。でこれは神の臨在を表すんです。神の栄光と臨在を表してるんですね。でここではその燭台が教会だって書いてあるんですよ。これはね、とても驚くべきことなんですね。燭台っていうのは、あるいはゼカリア書の中にもありますけれども、神ご自身であったり、あるいは神の霊がそこから流れてくるっていう神のある意味象徴なんですけど、これは教会だと。だからすでにこの教会は神の臨在する場所であるというような、そういうニュアンスをここで感じますね。そしてもちろん燭台であるということは闇の中で輝いている、イエス様もおっしゃった、あなた方は世の光であるとおっしゃった。だからこの闇の中で神の栄光を表す場所であるという意味で、この教会が燭台という形で表されているんだと思います。この私たちの教会もこの闇の世にある神の栄光を表す場所であるということですね。でその7つの教会に7つの星があると。で、まあ、さっきも言いましたけれども、これはあの7つの教会の天使たちと書いてあるんで、教会に天使がね、飛んでるのかな、この辺にもみたいな、ちょっと思ったりもしますが、よく分かりません、そもそも天使っていうとね、我々はその森永の、エンゼルとかそんなものしか思い浮かばないので、よく分からないんですけれども、まあ、これはその教会に、まあ、アンゲロスというのは使わされたものという意味なんですね。だから、まあ、教会に使わされている指導者であるとかリーダーであるとか、まあ、そういうような ことを意味しているのかもしれませんし、まあ、いずれにしてもつまりイエス・キリストは、教会とそしてその教会を守り導いている人たちをその手に握っておられるということですね。で、まあ、今日お話ししたことをまとめるとですね、まずイエス様は今あの地上におられた時のような姿ではもはやありませんということです。もちろんあれもイエス様の姿でありますけれども、まさにこれからこの世界を終わらせるこの世界の支配者である方は、はるかに栄光に満ちた姿である、威厳に満ちた方であるということです。もちろん地上におられた時のように優しく接してくださるイエス様ではありますけれども、私たちがイエス様のことを思う時に、なんかこう時々助けてくれるこう役に立つおじさんみたいなね、もしそんなふうに思ってたら大間違いですよ。もう見る目を直接見ることもできないほど輝いている偉大なる力、偉大なる知識、偉大なる栄光に満ちたその方が教会の中におられるんですね。七つの食材の中にいるというふうにここにあるわけですけれども、見てください、このパトモスってここにあるわけですね。ヨハネはここにいるんですよ。でも彼が見た時にはこの七つの教会の食材の中にイエス様がおられる。ヨハネは自分が、まあ、こうやって見るとねそんなに遠くないようですけれども、愛した教会に今何もできずにいる。でもその教会の真ん中にこの栄光のキリストが立っておられるっていうのは、これはヨハネにとってものすごい励ましになったと思うんですね。あ、イエス様はあの教会の真ん中におられる。私はもう何もできないけれども、でも栄光のキリストがおられて、そして、教会の天使たちをその手に握っておられる、ね、キリストが教会の主なんだと、キリストが教会を守っておられるんだと、キリストがその教会を導いてくださっているんだっていうことを、この食台の中に立つイエス様の姿を見てヨハネは納得したと思うんですね。皆さん、ここにもイエス様おられますよ。弱々しい姿じゃないですよ、この姿ですから。もうそれぞれイメージしてください、この頭の先から足の先までね、教会の中におられ、そして皆さんのところにもおられますから。この世の中なんてイエス様のもう目から見ればですね、全く何の力もない。イエス様は全知全能、全財不変なるその神が私たちのところにおられるわけですから、死と黄泉の鍵を持つんです。私たちが自分たちの命のことやら、人生のことやらで、あれこれ思い悩むなんてね、愚かなことです。その鍵は私は持ってないんですよ。皆さんは開けられないんです。皆さんは閉められないんです。イエス様が持っておられるんです。イエス様が私たちの人生の主なんですね。そして私たちの上に手を置いてね、恐れるなと言ってくださる。私はあなたの主だと、あなたの真ん中にある、そしてあなたたちはこの闇の世における燭台なんだと、輝きなさいと言ってくださっている、その、無敵の栄光の主がですね、私たちの信仰生活におけるイエス・キリストのイメージとして新しく皆さんのこの脳裏に、浮かんだら、それはまた、私たちの信仰生活が変わっていくと思うんですね。どこにいてもこのキリストが真ん中におられます。お祈りしましょう。天のお父様、ヨハネが見たイエス・キリストの幻、それはとても言葉では語り尽くすことのできない美しく、また神々しい姿でありました。彼はその前で倒れて死んだようになってしまった。私たちももしイエス様の姿を見ることができれば、そこに立っていること、いや生きていることすらできなくなってしまうかもしれません。でもその方が今この教会の真ん中におられます。 私たちの生活の中に、私たちの人生の中におられます。どうぞ栄光の主が私たちの主であり、栄光の主が私たちの神であるということを覚えながら、またそこにしっかりと信仰を置いて、この闇の世にあって輝いていくことができますように。私たちに敵対できるものは何一つありません。私たちが恐れるべきものは何一つありません。なぜならばこの栄光のキリストがおられるからです。死と黄泉の鍵を持つ方が私たちの主であります。私たちは何を恐れましょうか。神様、この世の暗い闇の流れに私たち流されることなく、この栄光のキリストによって輝かせていただくものとなりますように、イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アメン。 And